ケースキリストの皆様、まず私たちの罪のために十字架に立ってください。三日目によみがえり、この生きた中で自分の命も期待して、願いを持っていきたいと思います。失礼します。今日もですね、礼拝のお花があるんですけど、感謝します。実は先週は皆さんに見ていただいたゆかさんがですね、不問の出血の動画を映像を撮ったんですけど、まだちょっとですね、背景とかがともうちょっと違う方がいいということで、やり直しになりまして、また、スケさんまたお話を出てくださってですね、感謝します。また、今日も映像を撮るんですけども、恋愛のお花が素晴らしいなと思います。また、皆様に本当に感謝します。ヌルコキさんの編集者だったんですけど、すごく良い形でですね、動画が進んできています。また先週は赤崎さんですね、お母さんの証しもですね、動画に撮らせていただいて、すごく良い形でですね、撮られてですね、良かったなと思います。証が上手なんですね。だから本当になんか皆さんそういう賜物があるんだなと思うんですけど、ぜひですね、用いていただきたいと思います。目視力のイエスの人、私の言葉によって打ち勝ったとですね、サタンに対して打ち勝ったとありますけれども、これから証がですね、本当にこの国のあれを打ち破っているものとない、多くの方々の救いをこう開いているものだと思いますので、ぜひですね、やりますので、ぜひ皆さんですね、大きな証もあると思いますし、小さな証もあると思うんですけど、ぜひ用いていただきたいと思います。胸全体でもですね、これは湯原の場所は、丸星から、安定協会からこう、依頼されてですね、作るわけなんですけども、すごい山に癒されたという場所も素晴らしいですし、また、普通にこう会社とかに勤めて、普通の生活をしていて、でも神様にこういうふうに触れられて、救われたりとか、いろんなこう普通の証とか、いろんな証が必要なので、ぜひ全員の方々、証を用いて、で皆さんもですね、ぜひ皆さんに持っている私もですね、少しずつ用いていてですね、いただきたいと思います。それとですね、月刊誌の6月号が出ましたので、ぜひですね、用いていただきたいと思います。黙示録の連載が続いています。それから、カントメッセージでパウロ・エミナル牧師ですね、エミナル夫人の証もですね、載っていますので、ぜひ見ていていただきたいと思います。マネーさんがですね、心配しない、慌てない、遅れることはないというメッセージですね、4月の、いわゆる、カナダさんでリバイバルキャンプの、そのメッセージの前編が載ってますので、ぜひですね、ご注意いただいていただきたいと思います。それとですね、墓場キャンプは募集が始まってるんですけど、募集要項が後ろに、受付のところにありますので、ぜひですね、心配という方は早めに申し込んでください。またちょっと仕事とかいろんな都合で一泊しかできないとか、そういう方でもですね、大丈夫ですので、ぜひまた参加していただきたいと思います。それからパトモス事業のですね、募集要項も出してありますので、6月10日までは席を取っているということですので、ぜひ導かれた方はですね、6月10日までに申し込んでいてですね、やりたいと思います。また、進行の、示されている方は進行のようにですね、していっていただきたいというふうに思います。それから、見越し新聞が、ね、出てますので、ぜひお持ちください。3.11 長教会、一時期教会の大事なことになっています。福島の大臣選手国鉄協会の佐藤明特使がメッセージされたということですね。松井さん、ぜひ用いていただきたいと思います。それから、個人がですね、被災個人が、被災地を視察するのと、それから、児童養護施設の設立に向けてですね、個人設立に向けて、いろんな県関係とかですね、それから養護施設を回ったり、見学をしたりして、こう、働きが進んでいますので、ぜひですね、受け入れていただきたいというふうに思います。神様、どんどんですね、他の状況だったんですけど、社会福祉問題に関しても、そしてお金の面においてもですね、どんどん道を開いてくださっているということですので、神様ですね、期待していただきたいというふうに思います。個人も300人ぐらいに になるんじゃないかというんですね。福島県だけですかね。福島県だけで300人ぐらいになるんじゃないかというのは、非常に多くの個人の人たちがいるということですね。ですので、ぜひですね、突然お笑顔をした子どもたちのためにですね、心の働きが進められるようにですね、やっていきたいと思います。あと、九州では、佐竹さんの牧師がですね、言います。皆さん読んでいただいたら、たくみくんのお母さんになりますけれども、社会人の牧師の証しを持っていますので、ぜひ、見せていただきたいと思います。であと、FM でですね、1ヶ月のトーク番組で、山下牧師がですね、出演されたということで、何でも話していいということで、福音を全部語っているということですね、考えていますけど、いろんなところで、皆さん、一応ですね、誰か開いたらというなと思います。からイエスの証しはですね、お二人のようになっていますので、お持ちいただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけれども、あと今週はですね、土曜日に、神奈川市のケアレスにいるという、老人介護施設ですね、コンサートを持ちます。入賞は大体80年ぐらいのところで、年上の方だけでなく障害を持っている方もいるということなんですね。あと、通称っていうんですか、デイで、デイケアでこう通ってきている地域の方がいて、から、かなり多くの方々がですね、また、来られるようになるんですが、そこでコンサートができることになりましたら、ぜひまたですね、心のコンサートができるんですね、お願いしていただきたいと思います。あと、来週はですね、日曜日29日に、津田平野の牧師を迎えして、夜はですね、多聞の特訓と正解が持たれますので、ぜひですね、そのためにお願いください。またその前に、牧師会をですね、九州の、北部ですね、北部九州の牧師会を行って、それから多聞の特訓が、6時から、最初の6時10分から始まりますので、そちらの方にぜひですね、参加していただきたいと思います。また、場合もないところですね、病院の方にから、連れてきて、一緒に癒しのためにですね、お願いしていただければと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、先週は、マルドとマリア、またラザロの意味があるところを聞きました。そして、神様の言葉に従う祝福ということですね、ということがありました。また、神様の言葉を本当に聞くということですね、マルドとマリアのところからも学びました。そして、私たちも激動の時代にいるんですけども、だからこそ、神様の声を聞いてですね、悩んでいく必要があるということですね。私たちの常識とか出ることで推し進めるのではなくて、神様の言葉を聞く、ね、聞かないとまたすごく厳しい時代になってくるということをですね、覚えていきたいと思います。で今日はですね、マルコの福音書の6章のところを開いていただきました。今日も基本書の箇所だったんですけれども、ここは有名な5000人の給食のところですね、そこからですね、見ていきたいと思います。5000人の給食っていうのですね、4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、全部載っているわけなんですね。ですから神様は特別にこの奇跡っていうのを、私たちにですね、メッセージとして与えてくださっています。ですからいろんな形でですね、ここから私たちは何度もメッセージを聞きますし、また、神様の語りかけを受けるわけなんですけども、今日もですね、また一つの角度からですね、受け入れを受けていきたいと思いますね。また、5000人の給食のところはですね、特に私たちの教会に与えている言葉であるもあるわけです。いわゆるの前に確かに5000名の教会ということを神様が語ってくださっているので、まず、私たちが5000名ですから、2万人とか3万人の教会だと思いますけど、それは言われるわけじゃないんですけども、そこまで神様ですね、私たちに与えてくださっていますので、そのこともですね、覚えつつですね、言葉を見ていっていただきたいというふうに思います。そうですね。それではマルコの福音書の6章の読んでいただくところですね、34節からお見せします。 イエスは船から来られると多くの群衆をご覧になった。彼らは羊飼いのいない羊のようであるのを深く頭にいろいろと教え始められた。群衆の方々がたくさんイエス様についてきたんですけども、本当にこの羊飼いがいない羊のようであったということですね。そして深く頭にとられます。でイエス様は本当に迷っている方をですね、こう愛していますし、また憐れみ深い方なんですね。神様、私たちが迷っている時も憐れみ深い方であるということを覚えていただきたいと思います。そして彼らにいろいろと教え始められたわけなんですね。ですね。で、そして35節、そのうちもう地獄も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは変なところで、もう地獄も遅くなりました。ですね。で、収まってきてですね、この暗くなってきた時に、夕方になった時に弟子たちがこう早めにですね、こう気を利かせて、群衆のためにですね、もうこう変化なところで、もう地獄が遅くなりましたので、みんなはこう解散させてください。そして部落、近くの部落や裏に行って何か食べるものを命名で買うようにさせてくださいと言ったんですね。で、まあ、当時はこの電気とかないので、こう暗くなったらこう真っ暗になって、もう火が食べなくなるんですね。今回、京都牧師がですね、5月に来られましたけども、その時にですね、2つのことを言ったんですね。1つは、九州の方はですね、少しのんびりかなと言ってましたですね、関東の方はですね、東北の方もそうだと思うんですけど、こう靴と服を枕元に置いてですね、いつでもこう起きて逃げれるようにというかですね、行動できるようにしたりして、こう、いろいろこうピリピリしてるんだけど、こちらはなんかこうまったりというか、そういう感じがあるって言われてですね。でまあこちらはこの直接の被害がなかったので、まあ、仕方がないって言いますから、それはそうなんだなと思うんですけど、そういう状況だったんですね。でもう一つは向こうに行きましたら、ですね、すべてが流されてしまったので、こう夜になると全く電気がないそうなんですね。だから当たり前なんですけど、だから本当に街灯とかも全くないので真っ暗になってしまうね。それで、それが自分の子供の頃、ね、子供の頃はこうだったなということを思い出してですね、昔はこうだったなということをですね、電気が、今すごく電気がたくさんあって、そこでも回答がありますけど、昔はこうだったなということをですね、まあ、思い出したということがありましたけど、本当にですね、夜になると真っ暗になってしまう世界がですね、あるわけなんですね。で昔はそうだったわけです。で、今ここで、ここは、まあ、イエス様の時代は、もちろんその街灯とかないわけですから、こう、夜になったら、こう、動きが取れなくなっちゃうわけですね。懐中電灯もありませんし、ですね、何もないので、ですから、早く、明るいうちに行動させてくださいっていうことをですね、イエス様は、こう、気を利かせて言ってきたわけなんですね。すると、その、先生になって、すると彼らに答えて、言われた。あなた方であなたたちに何か食べるものをありなさい。そしたら、イエス様は意外なことを言ったんですね。あなた方であなたたちに何か食べるものをありなさいっていう声を言われたわけなんです。で、弟子たちはこうびっくりしてしまって、ですね、私たちが出かけて行って、200でないものパンを買ってあなたたちに食べさせるようにということでしょうか。ですね。まあ、1万円としたら200万円ぐらいですかね。200万円ぐらいのパンを買って、あなたたちに食べさせてあげるようにということでしょうか。ですね。まあ、男だけで5000人ですから、2万人ぐらい以上の人がですね、そこにいたと思うんですけれども、ですから、まあ、私たちもその、この辺のですね、イオンとかのパンを全部買ってですね、この辺のパン屋さんの全部パンを買って、コンビニのパンを全部買ってもですね、なかなか2万人分集めるというのはですね、大変なことだと思うんですね。ですね。だから、そんなことは、それをしろっていうんでしょうかっていう感じですね、こう、弟子たちに言ったわけです。で、そしたら、イエスが彼らに言われたら、パンはどのくらいありますか、行ってみてください。彼らは確かめていった5つです。それと大間引きです。で、じゃあパンはですね、どのぐらいあるか見てみなさいって言ったんですね。そして行ってみたら、5つで、そして午後2匹あったということなんですね。で、これはヨハネの福音書の方を見ますと、少年の捧げ物があったということが書いてあります。ある少年が、自分のお弁当をですね、こう捧げたわけですね。で、中央を見ますと、大麦の粉で作ったものであると書いてあります。丸くて薄くて、皿のような形をしていたということなんですね。 ですか、今私たちが食べてるのは大体小麦粉なんですけども、あのだからつまりこう貧しいですね、あの人たちが食べるパンであったり大麦のパンといいますね、それは5つとそれから魚が2匹、魚魚をですね酢漬けか燻製したものをですね、ということなんですね。ですから、まあ、本当にこう小さな小魚のようなものだと思うんですけれども、それをですね少年がこう自分のお弁当を捧げて持ってきたわけなんですね。で、そしたらですね、さっき先生イエスは皆をそれぞれ組にして悪さんの上に座らせるようで施設にお召しになった。そこで人々は100人50人と固まって席についた。そしたらイエス様はですね、まずこう奇跡をなさる前に、100人とか50人とか食事のできる体制をとらしたんですね。で、まずこのその体制をとらして、それから、みんなに祈っていただいたんですね。この中に接するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、手を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るようにして人たちが与えられた。また2匹の魚もみんなに分けられた。人々はみんなパンを食べて満腹したと。イエス様は5つのパンと2匹の魚しかないのかって言われなかったんですね。その5つのパンと2匹の魚をこう手を見上げて祝福を求めて、これを感謝します、これを祝福してくださいと言ってですね、これをありがとうございますと言って感謝して、そして分け始めたらどんどんどんどんこう増えていってしまったわけなんですね。で、そして人々がみんな食べて満腹してるわけです。そして、43日、パン切れを12のところにいっぱい振り集めて、魚の声を振り集めたパンを食べたのは男5000人であったんです。だから、本当にこう、男だけで5000人の人が全部、少しずつ食べたんじゃなくて、満腹をして、しかも12のところですね、弟子たちが後でまた食べればですね、12人分ですね、籠が余って、魚の残りもですね、あったということなんですね。すごい量のですね、食料が与えられたわけなんですね。どういうふうに増えたのかですね、不思議なので、こう、天に行ったらですね、見ていただくものです、教えてもらいたいと思うんですけど、前、カトリックの方の、ビデオを見たときに、ちょうど人数分全然足りなかったんですけど、こう、パンを切ってたらですね、パンがどんどんどんどん増えていって、なくならなかった。で、クリスマスかなんかですね、貧しい人たちにこう、あげるのに、こう、検品されたパンがこう、なくならなかったって話が分かりましたけど、本当にですね、どういうふうに増えたのか分からないんですけど、とにかくこう、パンを咲いたら、どんどんですね、増えていったわけなんですね。そういう奇跡が起こっていったわけなんです。で、ここでですね、まあ、プレゼントの中で、本当にこう、イエス様のこの奇跡っていうのは素晴らしいなと思うんですが、一つ、今あるものですね、5つのパンと2匹のしかないっていうんじゃなくて、それで十分、それでこれでこれを祝福してくださいとイエス様も祝福されました。だから私たちは今与えられているものをこう感謝して、感謝の それを捧げて、こう祝福を求めるときにこう感謝の それを祝福してくださるんですね。だから今例えば動画の働きをしていますけれども、今教会も全て機材が整ってこう全部こう良い状態でやってるわけじゃないんですけども、むしろまだ機材が整ってない状態なんですけど、でもその中でお母さんはですね、この動画制作を導いてもらいます。でもそれはその中で神様はですね、これからそこからまたをですね成していかれるということをですね、私たちはこう知ってるわけなんですね。そしてまたあなた方でとあるように、弟子たちが自分でそれをしたらですね、弟子さんじゃなくて弟子たちがその奇跡をできたわけです。だからそれをしなさいというわけで、その行動するということがですね、重要なことであるわけなんですね。で、もう今日はですね、特に見たいのは、その少年のこの捧げた5つのパンと2匹のものを見たいと思うんですね。で男だけで5000人のところに行ってですね、パンはどのぐらいありますかって言われて探しに行って、たった5つと2匹のしかなかったんですね。で、おそらくもっとあったと思うんですけど、やっぱ自分の食べる分も必要ですし、家族の分も必要ですし、だからといってみんなこう、出さなかったと思うんですけど、少年だけはですね、それを自分のお弁当を捧げてくれたんですね。 それが本当に貧しい人のお弁当だったんですけど、もう神様はそれを祝福して用いていただいたんですね。で、この少年にとってみたらですね、自分が捧げたこの5つのパンと2匹のですね、2万人以上の人にこう分けられたわけですから、すごいびっくりしてですね、本当に嬉しかったと思うんですね。で、本当に神様が小さな捧げ物であっても、主のためにこう捧げたものをこう豊かにこう増やし用いていってくださるんですね。ですね。で、本当にその神様が私たちもそうなんですけど、私たちに出すことで神様のためにこうするというのは小さなことかもしれませんけど、それを神様を大きくですね、用いられるわけなんですね。動画もですね、知られましたので、ですね、皆さんぜひですね、見といていただきたいと思います。で、主のために私が一歩こう従ったり、こう踏み出したり、行っていくことをですね、捧げるものというのを大きく用いていかれるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、マルコの福音書をですね、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、マタイの25章のところを、たまもののことにまして、ですね、その用いるときに、さらに増し加えられていくということがですね、書かれています。マタイの福音書の25章のところをですね、お開きください。マタイの福音書の25章、14節ですね、私の聖書で52ページになりますけれども、3番のことはもう少し先だと思いますけど、マタイの福音書の25章の14節から、30節までお読みいたします。ちょっと長いですけどもお読みいたします。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を、預け旅に出ていく人のようです。彼はおのその能力に応じて一人にはこたらんと、一人には似たらんと、もう一人には知たらんと渡し、それから旅に出かけた。こたらんと預かったものはそれでそこに行って、それで商売をしてさらにこたらんと述べた。それを似たらんと預かったものもさらに似たらんと述べた。ところが、下の預かったものが出ていくと、地を掘って、その主人の金を隠した。さっき、横になってから、下りたちの主人が帰ってきて、彼らと生産をした。すると、ごたらんと預かったものが来て、そのごたらんと差し出していった。ご主人様は私にごたらんと預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらにごたらんと思ってました。その主人は彼らに言った、よくやった、よく忠実な下りたが、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。似たらんとものも来ていった。ご主人様、私は似たらんと預かりましたが、ご覧ください。さらに似たらんと設けました。その主人は彼に言った。よくやった。よい忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが、下なんか預かっていたものも来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めて、ひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの下なんと地下の中に隠しておきました。さあ、どうぞこれがあなたのものです。ところが、主人から答えていった。あれ、甘く飲みのしもみだ。私はまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったら、お前はその私のお金を貧乏に預けておくべきだった。そうすれば、私は帰ってきたときに時速がついて返してもらえたんだ。だから、その宝と彼が取り上げて、それを十たらと持っているものにありなさい。誰でも持っているものが与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の声を呼び出しなさい。そこで何々しやすいのです。これは天の御国についてイエス様が言っている例えのところなんですけれども、そしてタラントをですね、こう分けていきます。タラントというのはすごく大きな額なので、1タラントの人も決して少なくはないんですけれども、でもそれぞれ能力に応じて、この渡していったわけなんですね。でも、5タラントと2タラントの人はそれぞれこう5タラントと2タラントを運用して、それを使って、自分の与えられたものを使って、その儲けていたわけですね。その時にご主人がよくやった、良い中心の仕事だと言って喜んで、そして共に喜んでくれって言って、そしてわずかなもの中心だったらたくさんのものを任せようと言って、さらにこう任せられていくわけなんですね。で、増し加えられるということなんです。ところが、下の人は地の中に隠していたために、またそのひどい方だっていう、そういう信仰だったために、帰ってまた取り上げられてしまってですね、銀行に預けてもらったんでしょうけども、でも、取り上げられていってしまったわけなんですね。で、どうか言っても、これは週末のことなんで、 私たちにとってイエス様が来られた時に、必ず用いているかどうかというのはすごくですね、他者の神様のために用いているかどうかというのはすごく重要なことであるということをですね、覚えていきたいと思います。でこの中で用いた人はさらに増し加えて祝福されているんですね。だから原則があって、私たちがこの神様のために用いるとさらにこう増し加えられているんですね。この私たちがこう、経済やまた、力や私たちの与える賜物やそういうものを神様のために用いるときに、それはその神様の豊かにそのさらにこう例えば時間の1人24時間しかみんな同じ時間しかないですけども、でも神様のために時間を用いるときに、それは神様のために時間を与えていかれるんですね。経済もそうなんですね。でそのことをですね、覚えていただきたいと思います。で私はですね、よく言うか謙虚にいただくときに、こういうふうに言う人がですね、感謝すると、いや自分のためでもあるんですってですね、自分が経験させて自分を受けるので、だからですね、で自分のためにもやってるんですって言い方がいるんですけど、本当にそうなんですね。捧げると来るんですね。だから原則もあって、それがですね、タラントは用いるとですね、祝福されるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。今回ですね、これちょっとタラントと違うんですけど、中国、日中間の首脳会議があってですね、今文化法首相とこうイ・ミョンバク大統領とですね、韓国の、トップの方が来ておられるんですけども、その中で被災地をですね、回って、ニュースですね、言っておられましたね。で被災地を回って、なんかこう、パンダのぬるぬる投げたりとかですね、うちわをこう、励ましの言葉を書いてるうちわをですね、あげたりとかしてもらったり、お祈りをしたりされてましたけど、もちろん、それぞれの国の思惑っていうのもありますし、政治的な駆け引きとかですね、被災地を回ることに関してもですね、いろんなそういうものがあって、こうやっておられることがあるんでしょうけども、でもですね、こう見てるとやはりこう、なんかこう、困っている人を助けたりとか、励ましたりするというのはですね、やっぱりこう、祝福なんかなと思うんですね。それは国の政治活動としてやってるみたいなとしても、その、2人もですね、すごく喜んでいるわけなんですね。今回の首相とか、ミョンバク大統領とか、こうなんかこう、嬉しそうにしているわけなんですね。やっぱり人間ってその、彼ら個人がですね、そのことをすることを通して、祝福されているんだなということを思うわけなんですね。で私たちはやっぱりその与えられるように作られていますし、その神様のため、これは神様のためではないんですけど、そういうふうにですね、作られているんだなと思いますね。で、その特に私たちがこう神のためにこう賜物をこう用いていくんですね。それは豊かにこう神様を用いられるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね。で、そのいろんなことを神様に用いられるんですね。昔ヤンキーだった人はですね、そのヤンキーだったっていうのを用いているんですね。で、いろんなですね、一人一人の老いた人は全然違うわけですけど、反応が違うわけですけど、それを神様にですね、用いられるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですね。また、一人でこの、当たり前も違うわけなんですね。私はですね、前、カンボジアの個人にね、一度行ったことがあるんですけど、行く方はですね、カメラに導かれていくわけなんですけどですね、でも、受け取る個人の方はですね、本当にですね、祝福を受けるんですね。で、個人の子供たちっていうのは、親からも、社会からですね、もうあなたはいらないっていうメッセージをですね、受けて育ってきてるわけですね。あなたは、こう、生まれない方が良かったというかですね、あなたはいらないっていうメッセージを受けて、こう、育ってきてるわけなんですけど、でもですね、私たち行くことを通して、ただ行くだけなんですけど、日本からお金と時間をかけて来てですね、自分たちをこう抱きしめてくれる人がいると、自分たちは価値だけのものなんだな、自分たちは愛されてるんだな、ということをですね、感じてくれるわけなんですね。で、それは、頭じゃなくてですね、彼らが日本から人が来て、来ることを通して、この、体って言いますか、霊って言いますか、全部でこう感じることなんですね。 で私たちとしてはですね、仲間内で結婚してたりとかですね、足りないものなんですけど、でもただ行っただけで感謝の話、その方々に、子供たちですね、本当に恵みを流してくださったんですね。私たちもその主のためにこう一人ずつそれぞれやることは違うんですが、それを通してですね、主が働いていかれるということですね、覚えていきたいと思います。選挙によっても捧げる人がいますし、祈る人がいますし、そして、この出ていく人がいるわけですね。そのことをですね、覚えていきたいと思います。以前、イザヤ記者に取られたんですけども、北欧の方でですね、スウェーデンか、デンマークだったか、どこだったかそうなんですけど、北欧の方の、ね、選挙人の方ですね、女性の選挙人の方で、こうある選挙人に海外選挙に行っていてですね、そして、長期選挙で帰ってきてですね、ディクテーションというか、いろんなところを回って、話をしていくわけなんですけども、でその時に、自分の教会に戻ってきて、たら、自分の教会ですね、他の教会に行った時にですね、この婦人の方々の手がみんな荒れてるそうなんですね。で、どうしたのかなと思って聞いたら、その方々がみんなこうアルバイトをしていてですね、その、なんか手が荒れるようなことみたいなんですけど、そういうこう、なんか仕事をしてですね、そのお金を彼女さんに捧げていたんですね。そして、選挙のためにこう捧げていたわけなんですね。でそれを見たときに、自分の手が綺麗なものに生えたっていうですね、言っていたおじいさんなんですけど、その方が出ていくのは姉妹なので、それは全然手が綺麗でいいと思うんですけど、ただ、確かに、捧げる方々がいて、そして祈る人がいて、そして出ていく人がいて、この働きがなされているということをですね、この私たちは見ることができます。で皆さん一人一人の神様ですね、ためにしている一つ一つのことというのはですね、その神様が祝福してくださるんですね。ですからですね、そのことを覚えていただきたいと思います。祈りにしても、あなたのうちの2人か3人がもし心を開けて祈るなら私はそこにいるというですね、主は言われました。で私たちが誰かのために食べ出したり、お祈りを癒しのためにお祈りしたり、選挙のために祈ったりするときに、そのお祈りの神様を告げられるわけなんですね。ですから、たまものですね、感謝のために用いるということをですね、出して、さらにですね、いただきたいと思います。そして、一人一人のたまもの、感謝がですね、5つのたまと意識を持つために、これしかないのかとは絶対言わないんですね。私たちがしたどんな小さなことも、感謝のまま、それを本当に覚えておられて、祝福してくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。ここに忠実であったと書かれているんですけども、ある方に関してはですね、例えばそこにいることがですね、忠実なんですね。その場所が本当に居心地がいい場所でなかったとしても、神様のそこにいなさいって言われたらですね、そこにいることを通して神様が御心をなされているんですね。イザヤ記者がですね、九州に来られた時に、1年になった時にですね、ある家でコロナさんという会社に来たんですけども、その時に、もうこれで帰れって言われたらなと思ってですね、1年間してきたことでは、プロトゲンカとですね、本当にですね、祈れなかったし、本当にですね、1年間、アタックもあったと思うんですけど、アタックって言っちゃいけないですね、あんまり見たらよくわからないかもしれないですけど、選挙のですね、いろんなこう、壁があって、そして、僕のことはできなかったと思ったんですね。でもそしたら、嫁教師って言われたのはですね、あなたは忠実だったって言われてですね、はぁと思ってですね、なんかこう、パンとしたそうなんですね。そしたら、次に、ここにいましたって言われたそうなんですね。神様が求めていたのは、多くのことじゃなくて、そこにいたっていうことだったんですね。で、そこに居続けたので、その後ですね、どんどんどんどん九州の教会が生まれてきて、働きが進んでいったんですけど、最初の1年間は本当にこう、戦いが激しかったんですね。でもそこにこう、とどまったので、今に進まれてきました。で皆さんも、一人の家庭とか、職場とかですね、学校とか、その戦いがあると思うんですけども、でも神様はそこにいなさいって言ったらですね、そこにいるだけで神様は身を結んでいってくださるんですね。だから、言いたいことですね、この神様のためにですね、そこの、とどまってですね、一番やれるところでとどまっていただければと思います。ちょっと戻りますけども、マルコのところですね。 ちょっと5章のところをですね、見ていただきたいと思うんですね。まずこの5章の、19節のところをお願いいたします。19節からお願いします。私の聖書で、73ページになりますけれども、19節、まずこの5章の19節、しかし、ご用心にならないでからにこう言われた。もう一つ前からお願いしますね。18節からお願いします。それでイエスが船に乗ろうとされると、船に疲れていた人が我慢したいとイエスに願った。しかし、ご用心にならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れてくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ちたい。イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったのかを、デカポリスの地方で言い広め始めた。人々はみんな驚いた。悪霊に疲れていて、その鎖を墓場にいて叫び続けていて、鎖でつながるんですけども、それを引きちぎってしまってですね、そしてこう墓場で叫んで暮らしていた人がいたわけですね。それは悪霊によってそうなっていたんですけども、しかし、イエス様によってこう解放される、悪霊が追い出されて解放されるんですね。その時にイエス様にお供したいっていうふうに彼は言ったんですけども、イエス様についていきたいって言ったんですが、その時イエス様はこの人にはですね、それをお許しにならないで、あなたの家、あなたの家族のところに帰って、私があなたにどんな大きなことをしてくださったか、憐れんでくださったかを知らせなさいって言われたんですね。この人の場合は、イエス様についていることじゃなくて、自分の家族とか家にいて、そこにですね、イエス様のことを伝えなさいってことを言われたんです。で、一人一人こう確かにこう神様は私たちが用いるところが違いますし、またですね、こう使うところが違うんですね。ですから私たちは神様が言われるところに、ね、いる、そして神様のところに言われるところに行くということをですね、話していきたいというふうに思います。でその時に神様はですね、このデカポリスの地方で10個の年だと思うんですけども、それをですね、一人で名残りだと 10個の年全部ですね、もうみんなはこうその証を通してですね、もう本当に驚いたわけですね。そして神様がですね、こう信じていくわけなんですけども、ですから私たち一人一人しか用いられていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そして今時が来ているので、俺全体の時が来ているんですね。そして皆さんの中でも時が来ているわけなんです。だから今まで ある方がですね、もう家族の話に不安を当たってですね、拒否されるだけだったっていう人もいるかもしれないんですけど、時が来ているので、私が示された時に踏み出していただきたいと思うんですね。そうすると救われたりですね、技が起こってきます。今時が変わってきているので、皆さんですね、今まで認定してきたことの、この正直や祈ってきたことの答えを見ていくので、皆さんですね、一歩を踏み出してですね、証しをしたり、神明に感謝を出したりですね、神様に知りたいところですね、従って用いていただきたいというふうに思います。それを神様に知られるとですね、最後読書のところですね、ちょっと見たいと思うんですけども、御言葉を読んでですね、終わりにしたいと思います。マルコの福音書6章の41節ですね。それとイエスは5つのパンと2点を奪い、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。お願いいたします。愛する神様、感謝します。主はたった5つのパンと2匹の魚を、少年の捧げ物を喜ばれ、それを大きく持ち上げました。私たちもそれぞれ与えられている時間や経済や、また私に与えられる賜物を神様のために正しく用いれるように、主の引っ張れるところで用いることができるように、どうぞさらに用いてください。今まで神様のために一人一人用いてきたことを主はご存知であることありがとうございます。主はそのことにただ報いてくださる方であることを、そのところからも学ぶことができたことを感謝いたします。さらに私たちが神様の心に従って、自分自身を捧げ、主のためにも用いていけるように、 父さんに導いてくださることをお願いします。私たち一人一人に感謝を救うとしてくださいます。これまた主に触れられていくことができるように、主がさらに導いてくださることをお願いいたします。月謝のためにお願いしたいと思います。悪いところの方はその分に喜んでください。罪があると妨げとなりますので、短く触れられる時を持ってお願いしてまいりましょう。愛する神様、この時をありがとうございます。しかも、神様に愛してください。また、私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。また、この愛してる方に一人一人に触れてくださることをお願いいたします。しかし、イエス・キリストの名によって、病の名前を使う。しかし、イエス・キリストの名によって、一人一人の体を精神の名前を、イエス・キリストによって癒された。癒された。癒された。癒された。癒された。癒された。そして、その名前をイエス・キリストの名前を使う。しかし、その体の耳と耳の病イエス・キリストの名前を使うことで、イエスの関心も教会で祈ってもらいなさいと主はされます。そこで働いていくと主はされます。でポイントがあるので、私が示す言葉を出していきなさい。その時なんか完全にこう癒されたり抜けていくのを見ると主はされます。PN のためにお願いします。イエスキスのその方の PN の反応症状、イエスキスの聖者の時に、はい、親族の方がですね、まだ語ってないなと思っている方がいると思いますが、私は、あなたはその願いを持っているのを知っていると承知されます。私は確かにあなたの前に道を開いていくので祈っていなさい。突然ということですけど、あなたの前にその親族の方の月というのが開かれていくと承知されます。天使の感謝しましょう。私たち一人に触れられるということをありがとうございます。また、本当に皆さんが取り上げてください。イエス・キリストによって一人一人になって、一人一人の精神と体に満ちるイエス・キリストによって、その方は体と精神を癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。心臓の中の方が癒されます。イエス・キリストによって、その方の心臓を精神を癒されよ。精神の方の、イエス・キリストによって、その方の精神の病にその方の力を伝えて、癒されよ。癒されよ。言葉を受けてきなさい。その言葉を受けて、そのなすと主張されます。で、私が与える言葉をしっかりと受け取ってきなさいと主張されます。聖書を読むように私の言葉を受けて、答えを言葉を欲しくない言葉答えを受けて歩いてきなさいと主張されます。私の言葉を与えていくと主張されます。感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。お待ちください。ハレルヤをお願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。愛こよあくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。